テサロニケ第1の手紙が開かれていると思います。第1章の8節のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。第一テサロニケ一章の8節、ご一緒に声を揃えて読みましょう。三、はい。マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは教会総会を控えまして、中目黒教会として進むべき指針、それをミッションステートメントという形で一昨週から一つずつ5項目取り上げました。一昨週は礼拝をする共同体であるということ、昨週は互いが己の兄弟のように愛し合う共同体であること、そして今週は伝道を行う伝道的な共同体として学びたいと思います。ステートメントの第3項には、考えうるすべての方法を用いて一人でも多くの方を主に導きます、これに向かって進みたいと思います。で、聖書の中からその実例としてテサロニケ教会の姿を取り上げたいと思います。特にその教会から伝道という角度から、いくつかコメントをしたいと思います。まず最初に、このテサロニケ教会は熱心な伝道から始まった教会であるということです。まあ、テサロニケ教会に馴染みのない方は一体、何だろうと思いなさるかもしれませんが、これは地名であります。で、新約聖書の中にいくつかの地名があるんですけれども、その中にはもうあんまり人が住んでいなくて廃墟となってしまった町もあります。例えばピリピの教会、今ピリピに行きましても、ここにピリピという町があったんだという遺跡ぐらいしか残っておりませんけれども、テサロニケっていうのは今でもギリシャ北方で大きな町です。栄えてる町です。多分発音はテサロニキっていうふうに言うんだろうと思うんですけど、まあ同じことです。この教会にいらっしゃるある方がテサロニケで数年過ごされたということですから、きっと私がいろいろ本で調べるよりも実際にどんな町かということをお話しくださると思います。で、この町というのは遡るとマケドニアの王様カッサンドロス、そんな名前なんか知ってもしょうがないんですけど、まあでも参考までに、そういう王様がいまして、その人が建てた、その人の奥さんがなんとテサロニケだったんですよね。奥さんにちなんで名前をつけるんですが、愛妻家だったんでしょうか、よくわかりません。そしてその奥さん、テサロニケというのは有名なアレクサンドロス大王、ご存知ですね。ギリシャだけではなくてペルシャとかもインドとかザーッと支配した大王と言われるアレクサンドロス大王の異母姉妹だったそうです。まあ、ともかくそんなことがありまして、この町が建てられました。で、場所的には地図が出ますか、出てます、はい、出ました、はい。これはギリシャの北方にあるんですけれども、大きな街道がありまして、イグナチア街道っていうんですけれども、西のアジアの方からずっとローマに至るところの街道、大きな、道の真ん中にありました。しかも海に面しております。非常に良い港がそこにありました。まあ、そんなことですから良い港であること、 交通の中心、商業の中心として非常に栄えた町です。で、また政治的にもこの町は歴史があるんですけれども、皆さんご存知のようにカエサルという人がいました、ね、シーザーとも言いますけど、あの人がブルータスお前もかって言って殺されてしまいました。でそれからこう戦争が起きまして、ブルータス派とそれからキャシアス、それからオクタビアヌス、その2つの陣営に分かれてローマが戦いましたが、このテサロニケはその勝った方についたんですね。そういうことですから、自由都市という非常にステータスの高い自治都市としての名誉も与えられた。そういうところで非常に繁栄をした町だったということをまず覚えていただきたいと思います。それだけでなくて、商業が盛んでありましたから、商売の得意なユダヤ人もたくさんいました。パウロはあちらこちらで伝道するときに、一番最初にユダヤ人の街道はないかなと思って、そこをきっかけとして伝道を始めたんです。その前に行ったピリピという町は街道がありませんでしたので、わずかの川のほとりにお祈りをしているグループに行って伝道しましたが、このテサロニケには今日街道があったんです。はい、見てみましょうか。いかがですか。私と一緒に聖書を開いてくださいね。使徒の働きの17章、その16章には彼がピリピという町で伝道した素晴らしい成果が述べられていますが、そこで彼は間違って牢屋に入れられてしまいますけれども、牢屋に入っても屈することなく賛美をし神を礼拝していて、大きな地震が起き、その地震を通して牢屋の万人が救われていることが起きたんですけれども、まあトラブルを起こしてはいけない町の役人がやってきて、まあこれ以上いられるとあなた困りますから他の町行ってくださいと言われて、17章読んでます。彼はアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり、3週間ですね、聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのです。その聴衆はほとんどユダヤ人、ユダヤ人だけではなくてユダヤ人以外の人たちもいわゆる求道者のように通っていましたけれども、その人たちに語った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。かなり上層階級の人たちもキリストの救いに預かった。この記事を読んでいくと、パウロはとどまったのは3週間だけだったようですけれども、他の記事をあちこち読んでみますと、どうも3週間だけではなかったようです。皆さん、私と一緒にピリピを学びましたね。ピリピの教会が2度までもマケドニアのいるときに贈り物を送ったという記事を覚えておられますか。ちょっと開けてみましょうね。はい、ちょっと遡ってください。届いてピリピの4章、フィリピ4の16節、はい、聖書というのは本当にこのたどっていくと面白いものです。ご一緒にお読みください。はい、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。つまりこの人たちは、パウロたちは、まあ、2度までも ものをいただいたんですが、3週間ではちょっと足らないと思います。3週間は街道で説教しましたが、今度は街道以外のところで説教したのではないかと思います。彼は、素晴らしい教会の群れをそこで建てたのですけれども、やはりそこでも迫害が起きました。ユダヤ人たちがこのようなキリストの福音はけしからんということでいじめましたので、彼はそこから出て隣の町へ行きますけれども、彼が命がけで伝道したということは確かであります。そしてその伝道の様というのが、もう一度この際にテサロニケに戻りますけれども、ちょっと見ていただきたい。第一章の五節。第一章の五節。なぜなら、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。ただ言葉でもってずらずらずらっと語ったんではなくして、語っている言葉が本当だ、この私をも変えてくださったこの福音があなた方をも変えることができるんだという力強い確信によったのだ。素晴らしいと思います。しかし伝道者は確信だけではいけません。確信は強いけれども、もう近寄ってみると、近寄りがたいぐらい、もうその優しさが一つもないっていうとちょっと怖いですね。パウロはそうではなかったと言っています。2章の8節を見てください。このように、7節からいいですね。7節を見てください。それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。お母さんが子供を養うように、私はあなた方に接しましたよ。結婚式で一番こううるうるうるってなるのは、最後に花束を送るときにね、昨日もそうだったんですけどね、お母さん、もうほとんどの人が感動して泣いてしまいました。ご本人はしっかりと最後までおっしゃって、私はよく言えましたね、あとで終わってからむつみさんに申し上げたんですけど、お母さんがどんなに人々に愛を持って注いで助けてくださるか、皆さんもそれは経験済みだろうと思います。パウロは、自分で自分のことを言うとちょっとおこがましいかもしれないけど、私はお母さんが子供に接するように、あなた方一人一人に面倒を見たんだよと言いました。私は個人の経験も少しお話をさせていただきたいと思いますが、今めぐみ姉妹が紹介された船橋教会で育ちました。その時の岩木先生と、本当に伝道の鬼、もう本当に伝道となると気違いのように、もう一生懸命に路傍に立って伝道なさいました。彼の現体験は、満州において誰もいない寒い中で路傍に立って伝道したっていうところから来てますから、筋金が入っております。で、本当に一生懸命に死ぬ者狂いで多くの人たちに伝道されました。で、同時に鬼のような人かっていうと優しい人で、私たちのようなちびすけもちゃんと面倒を見てくださって、今から考えると大先生に恥ずかしいんですけど、私サッカーで手を捻挫した時に、母親がどういうわけかね、岩木先生に見てもらいなさいそれで言って、先生に見てもらってね、先生がこうやって揉んでくれまして、なんか直してくれました。先生は何ですかね、柔道 の教師でもあり、しかも骨継ぎもやってらっしゃったっていう、そういう過去があったらしいんですね。ですから、申し訳ないんですけど、恥ずかしげもなく偉い先生に、先生サッカーで捻挫しました、直してくださいとか、 奥さんの美恵子先生は英語ができる方ですから英語も教えていただきました。まあ私多少英語ができるのは美恵子先生のおかげだったなと思っております。まあ本当にそんな風にして良い教師に恵まれたということを私は個人的に感謝をしています。テサロニケの人たちも伝道的な教会となるために本当に伝道のために命を捧げたこのようなパウロという人物がいたのであります。でもいくら伝道しても素直に受け取らない人たちもおりました。パウロはあちらこちらで伝道したんですが全部結果同じではありません。素直に受け取って教会が成長したところもあればほんのちょっとしか受け取らないでまあはーっと言って行き過ぎてしまった町もありました。まあ、一番悪い例はアテネだと思います。アテネはねこの頭でっかちな人がたくさんいましたからパウロが一生懸命伝道したんですが少し救われたけども教会ができたという記録はありませんけれども、このテサロニケはこの伝道に対してまっすぐに受け取った。それが、パウロが感謝していることであります。2章の13節を見ていただきたいと思いますけれども、これもご一緒にお見せしましょう。3、はい。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。これは私はものすごいステートメントだと思います。あなた方は私の言葉を聞いたとき、あ、パウルという人間が適当になんか喋ってるんだなと受け取らないで、神の使わしてくださった、そして神の言葉だと 100% 受け取って信じたというのであります。これはパウロは他の教会にコメントとしてあんまり言っていないコメントです。で、自分で自分の言葉を神の言葉っていうのはちょっと自信過剰じゃないと皆さん思われるかもしれませんけれども、彼はこういう確信がありました。私が神の霊感された御言葉に基づいてそのメッセージを割引しないでまっすぐに語るときに、それは私の言葉ではない神の言葉なんだ、その確信があったんです。で、確信だけじゃダメなんですよね。聞く側がそうだ、これを通して語るのは神ご自身なんだというふうにしてすっと受け取らなくちゃ福音は成り立ちません。テサロニケの人たちはそうだったという。まあ私たちもその意味において建てられる器が欠けだらけの器だったとしても、若いまだ進学校出たての器だったとしても、いろんな人間的な私は先生の弱点を知ってるぞとかね、もう私生活においてはこういうところがある、ああいうところがある、まあいいですよそんなところは。けれども講壇に立って神かく言いたもうという時には、それは私たちはまっすぐに聞かなければならない責任であります。パウロは、私はあなた方に感謝しているのはあなた方はまっすぐに福音の言葉を受け取ってくださった、ありがとうと言ってるのです。まあ細かいことは省略しますけれども、彼らはその結果として具体的にどういうことをしたかがこの一章の9節に書いてあります。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って。テサロニケというのは他の周りのギリシャの都市と同じように、さまざまなギリシャの神話に基づく神殿だとかアフロデットとか、そういうような神殿がたくさんありました。 まあそれは神話として聞くのは別にいいんですけども、多くの場合はその偶像礼拝には様々な不道徳がくっついていました。日本の神社仏閣の周りになんとなくいかがわしいような町が、今はどうか分かりませんけど昔はあったことは事実ですね。皆さんはお参りと言いながらその帰りに変なことをする、あるいはお祭り、私たちも昔ずっと私の住んでおります町のリサーチを、町内会リサーチってやったことあるんですけど、お祭りっていうのはまあその表面はねみんなこうわしょわしょやるんですけど、その火が消えて真っ暗闇で何が行われているか大変なことなんだよっつって、古老がね私に話をしてくれました。あ、祭りってそんなもんかな。その宗教行事と結びついたさまざまな不道徳なことがこの当時も行われていました。彼らはキリストを信じた時に偶像を捨てたと同時に、その不道徳な行いもすっぱりと捨てた。そして偶像から生ける神に立ち返った。そして主を信ずる者たちが互いに愛することを学ぶようになったというのであります。4章のちょっと、もしここに表題に3と書いてありましたら間違いであります。4の9と10を見ていただきたい。これは先週愛の共同体というところで引用したところです。はい、ご一緒にお読みください。4の9と10、3、はい。互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての、あなた方にお勧めします、どうかさらにますます、キリストによって救われた者たちが互いに愛し合うこと、神に教えられて、彼は具体的にそのことをお互いに助け合うこと、祈り合うこと、励まし合うこと、ものを分かち合うこと、それらを学びました。しかもそれが閉鎖的な交わりではなかったと書いてあります。マケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、他の町々にもそのことが広がっていった。まあ今具体的に私たちはハイチの募金をさせていただいておりますけれども、地球の彼方反対側の、まあ適当にうまくやってればいいんじゃないって皆さん思いなさいますか、それとも大変だ、私たちは助けなくちゃいけないと思われますか。地球の反対側にいても兄弟たちであります。その人たちに対する彼らの兄弟愛というものが内側だけで固まっていたんではなくて全体に広がっていた。その評判というものが実は伝道になっていったのであります。さあ今日のテキストに戻ります。8節の言葉、主の言葉、これは主の言葉であります。具体的に言いますならば福音の言葉、キリストの福音というものがどのように私たちを変えるのか。私たちは罪深いものであったけれども、キリストは十字架にかかって私たちのために命を捨てて救いを成し遂げてくださった。これが主の言葉です。あなた方のところから出てマケドニア、マケドニアっていうのはテサロニキが属しています州全体、アカヤ、これはアテネとかコリント、ギリシャの南の方の州、つまりまあギリシャ地方全体に響き渡ったと書いて、 響き渡るというのは、これトランペットがビーンと響くような、雷が響くような言葉だそうです。全体にうわーっと広がっていった。具体的に何を意味しているんでしょうか。この人たちがトランペットを吹きながらラウドスピーカーでもって、皆さんイエス様を信じましょうってロボ伝導したんでしょうか。必ずしもそうではない。だいたい昔ラウドスピーカーなかったんですね。具体的な状況をある方はこう説明しました。マケドニアっていうのは商業の中心ですから、みんな商売であっち行ったり東へ行ったり西に行ったり北に行ったり南に行ったり、あっちこっちあっちこっち動き回る、コンタクトがたくさんあるわけです。動き回ってる。自分たちが行くだけではなくして、いろんな商売の関係で人々の出入りも多い。そしてその人たちに、このテサロニケのクリスチャンたちが変わったということが評判となっていたということです。変わったといっても変なふうに変わっちゃいけませんよ。あの人おかしくなったねつって、そのおかしい変わり方じゃいけません。でも今までの商売仲間が、ね、ちょっとしたことでガーッと怒った人があんまり怒らない。あいつ一体どうなったんだ、何かおかしい、何か起きたのかねと言われた時に、実はね、僕はイエス様という方を信じたんだよ、イエス様が私のその短気怒りっぽさ直してくださったんだよ。今まで商売で嘘ついてね、ちょっとでも隙があればごまかそうと、もう油断も隙もない人たちが正直な商売をするようになった。何か変わったんじゃない？イエス・キリストというお方が私の心の中に入ってくださった。そのお方が私を喜びに満たしてくださった。だから私はね、ちょっとぐらいごまかしてたくさんお金儲けようという気持ちはなくなったんですよ。これが証なんです。これが伝道なんですよ。必ずしも路傍に立って大声で叫ぶことだけではありません。このテサロニケの人たちがそのような変わり方をしたことのゆえに、彼らを通して福音が全土に広がっていった。ある注釈者はこう語っていますので引用します。キリスト教がテサロニケに到着したということの重要さはいくら強調しても足りないほどのものである。それは東側で言えばイグナチア街道に沿って全アジアを征服するまで、そして西へといえばローマの町まで嵐の勢いで拡張されていくことになる。キリスト教がテサロニケに来たという事実は、キリスト教をして世界宗教とする一大転機の日が来たことを意味する。注釈しています。私は面白い注目だなと思いました。いかがでしょうか。このテサロニケの代わりに東京というのを入れてみたらどうでしょうか。この東京に福音が述べ伝えられ、そこに生きている人たちが大勢いるということが、どんなに大きなインパクトを世界中に与えうることでしょうか。もうちょっと狭く中目黒としたらどうでしょうか。まあここに中目黒に住んでらっしゃる方そんなにいないんですけどね。まあでもいいです、中目黒の群れですから。この中目黒の群れにこのような福音が伝わったことがどれだけ大きなインパクトを与えたでしょうか、与えるでしょうかと、後の歴史が語られるようなあり方をしたいと思います。気張る必要はありません。主イエスをまっすぐに受け入れること、そして今まで彼らが持っていた偶像とそれにまつわるさまざまな罪をきっぱりと捨てること、生ける神に立ち返ること、それだけの生活の変化、それが私たちのうちに 確立するときに、それがもう伝道の始まりなのであります。その意味において、ただない私たちではありますけれども、生ける伝道の共同体として、この21世紀の東京において使える群れでありたいと願います。お祈りいたします。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっていると書かれています。私たちは気がついていません。自分でも不意調しようとも思いませんけれども、私たち一人一人が真実にあなたの福音に応答し、そしてその福音にふさわしく生きていく生き様が伝道であることを教えられます。どうぞ今の暗い時代に、人々が乾いている時代に、心の癒しを求めている時代に、本当の癒しをこの場所で求めることができ、あるいは乾いている魂に潤いが与えられ、その結果として多くの人たちが日々加えられていくような群れと私たちをなさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。